独死。一、水に映る火影と小舟の中に人のかざしている人、深夜の地震を行く松明は一つの光でありながら、ちょうど二羽の火のおしどりが泳いでいくように遠くからは見える。
お？
おつうがそれを知ったとき、
いや、誰か来る。
慌て気味に声を出して、おつうの縄尻を引っ張ったのはまた蜂で、大それたことをやるくせに、何かことにぶつかると臆病な持ち前はすぐ体に出してしまう。
どうしよう。
そうだ、こっちへ来い。やい、こっちへ来やがれ。そこは川柳に包まれている地藩の雨乞い堂であった。何を祀ってあるか、郷土の人もよく知らないが、ここで夏の日照りに雨を祈ると、後ろの駒ヶ岳から、この信の池へ、廃然と天慶が降るということが信じられている。嫌です。お通は動くまいとする。胴の裏手に引き据えられて、さっきからまた蜂に責めさいなまれていた彼女だった。今しめられている両手が効くものならば、及ばぬまでも突き飛ばしてやりたいと思うが、それもできなかった。隙があったら目の前の池に飛び込んで、胴の胸に上がっている絵馬のように、川柳の幹を巻いて、呪う男を飲まんとしている邪神になってもと思うが、それもできなかった。
ただねえか。
またハチは手に持っている死のお餅にして、おつうの背を嫌というほど打った。打たれるほどおつうは意志が強くなる。もっと打ってみろと望みたくなる。黙ってまたハチの顔をねめつけていた。するとまたハチは気がくじけて、歩けよ、おい、と言い直す。それでもおつうが立たないので、今度は猛然と片手で襟髪をつかみ、来い。ずるずると地を引きずられながら、おつうが地震の火へ向かって悲鳴を上げようとすると、またハチはその口を手ぬぐいで縛って、ひっかつぐように胴の中へ放り込んだ。そして、きつれ格子を押さえながら、あなたの火影が、どう来るか伺っていると、その小舟はやがて雨乞い堂から二丁ほど先の池尻の入り江へ滑り込んで、松明の火もやがてどこかへ立ち去ったらしい。
ああ、いい塩梅。
ほっとしてそれには胸を撫でたが、又八の気持ちはまだ落ち着きを得なかった。おつうの体は今、自分の手の中にあるが、おつうの心はまだ自分のものとなりきれない。心のない肉体だけを持ち歩いていることの実に大変な辛労であるということを彼はつぶさに酔いから経験した。無理に暴力を持っても彼女のすべてを自分のものにしてしまおうとすると、おつうは死の結相を見せるのであった。舌を噛み切って死のうとするのである。それくらいなことはきっとやるおつうであることは幼少から知っているまたはちなので、殺してはとつい盲目な力も情欲もくじけてしまう。どうして俺をこんなに嫌い、武蔵をあくまで慕うのだろうか。以前は彼女の心の中に俺と武蔵はちょうどあべこべであったものを、またハチはわからなかった。武蔵より自分の方が女に好かれる素質を持っているのにという自信がどこかにある。事実彼はお香をはじめ幾多の女にそうした経験がある。これはやはり、武蔵が最初におつうの心を誘惑し、手なずけてからは、折あるごとに自分を悪く言って、 お通に強い嫌悪を抱かせるようにしたために違いない。そして自分に出会えば、自分にはいかにも友情の深いようなことを言って、俺はお人よしだ、武蔵にたばかられたのだ、その偽物の友情に涙をこぼしたりなどして、と、彼は、きつれ格子に寄りかかりながら、ぜぜの色町で散々言われた佐々木小次郎の中言を今心の内で呼び返していた。二、今になって思い当たる。あの佐々木小次郎が自分のお人よしを笑い、武蔵の腹黒いことを散々ののしって、尻の毛まで抜かれるぞと言った言葉。それが今、彼の心にぴったりする中言として蘇って聞こえてくる。同時に、武蔵に対しての又八の考えは一変した。これまでも何度となく豹変しては、また持ち直してきた友情ではあるが、今度は今までの憎悪に輪をかけて、よくも俺をと心の底から湧き上がる呪いとなって、唇を深く噛んだ。人を憎んだり、そねんだりすることは、日常人一倍激しい太刀の又八であるが、呪詛するほどの強い威力は、人を恨むことにすらできない太刀の又八であった。けれど、今度という今度こそは、武蔵に対して七将までの仇のような怨念が醸されてしまった。彼と自分とは同郷の友として育ちながら、どうしても生涯の敵に産み付けられてきた悪縁かのように思われてくるのだった。エセ君しめ、と思う。そもそもあいつが自分を見るたびに、いかにもまことしやかに、やれ真人間になれの、八分しろの手を取り合って、世の中へ出ようのという、興奮からして思えば貫にくい限りである。その泣き落としに乗せられて涙をこぼしたかと考えると、又八は大腹でたまらない。自分のお人よしを武蔵に見透かされて翻弄されたかのように、体中の血が呪いと悔しさにたぎり立ってくる。世の中の善人なんていうものは、みんな武蔵のような君子面したやつばかりだ。よし、俺はその向こうに回ってやろう。クソ勉強して窮屈を忍んで、そんなエセ者のお仲間入りはまっぴらだ。悪人と言うなら言え、俺はその悪方へ回って一生涯野郎の出世を妨げてくれよう。何事につけ、いつもよく出す又八の根性ではあったが、今度の場合に限っては、彼が生まれて以来胸に抱いた精神力のうちの最大のものであった。ドンと一人でのように、彼の足は後ろのきつれ格子を蹴飛ばしていた。たった今、そこへお通を押し込めた前の彼と、外に立って出組みして入り直してきた彼とはわずかな間に蛇が蛇になったほど変わっていた。ふん、泣いてやがら。雨乞い堂の中の暗い床を眺め合って、又八はこう吐き出すように冷たく言った。おつう、やい、さっきの返事をしろ、返事を。泣いていちゃわからねえ。足を上げて蹴ろうとすると、お通は早くもそれを感じて、肩をかわしながら、あなたへする返事などはありません。男らしく殺すならお殺しなさい。バカを言え。鼻で笑って。おら、今腹を決めた。てめえと武蔵とが、俺の生涯を謝らせたのだから。俺も生涯てめえと武蔵とに仕返ししてやるのだ。嘘を言いなさい。あなたの生涯を間違えたのはあなた自身です。それから お甲という女の人ではありませんか。
何を嫌がる。
あなたといい、お杉婆様といい、どうしてあなたの家のお血筋は、そう他人を逆恨みするのでしょう。
余計な口を叩くな。返事をしろと言ったのは、俺の家内になるか嫌か、それを一言聞けばよいのだ。
その返事ならば何度でもいたしまする。
おう、抜かせ。
生きている間は愚かなこと。未来まで私の心に結んだお人の名は、宮本武蔵様。その他に心を寄せるお人があってよいものでしょうか。まして、あなたのようなめめしい男、お通は嫌いも嫌い、身震いの出るほど嫌いでございます。
三。これほどに言えば、どんな男でも殺すか諦めるか、どっちかにするであろう。お通はそう言ってから、なんだか胸が空いた。そしてまた八に、どうされてもやむを得ないと観念していた。
言ったな。
また八は体の震えをこらえながら、努めて霊笑してみせようとした。
それほど俺が嫌いか、はっきりしていていいや。だが、おつう、俺もはっきり言っておくぜ。それは、てめえが嫌おうが好こうが、俺はてめえの体を今夜から先は自分のものにしてしまうということだ。
何を震えるんだ。
おい、てめえも今の言葉は相当な覚悟を持って言ったのだろうが。
そうです。私はお寺で育ちました。生みの親の顔すら知らないみなしごです。死ぬことなどいつでもそう怖いとは思っておりません。
冗談言うな。
また八はそばへしゃがみ込んで、背ける顔へ意地悪く顔を持って行きながら、
誰が殺す？殺してたまるものか。こうしておくのだ。
いきなり彼はお通の肩と左の手首を固くつかまえた。そして着物の上から彼女の二の腕のあたりをガブッと深く噛みついた。
ひい。
お通は思わず悲鳴を上げた。身を床にもがいて暴れた。そして彼の歯をもぎ離そうとするほど彼の歯の先を肉へ深く入れてしまった。倫理たる血潮が小袖の下を張って、縛られている手の指先までポトポトと垂れてきた。また蜂はそれでもなおワニのような口を離さなかった。お通の顔は月明かりでも受けているように見る間に白くなってしまった。また蜂はぎょっとして口を離し、そして彼女の顔の猿器を取って彼女の口を調べてみた。もしや舌でも噛み切ったのではなかろうかと。あまりの痛さに送信したのであろう。鏡の曇りのような薄い汗が顔に浮いていたが、口の中には何の異常もなかった。
おい、堪忍しろ。おつ、おつ。
身をゆすぶると、おつは我に返ったが、途端に再び体を床に転ばせて。
痛い、痛い、ジョータさん、ジョータさん、
とうつつに叫び出した。
痛えか。
またハチは自分も蒼白になって肩で息をつきながら言った。
血は止まっても歯型のあざは何年も消えることじゃねえ。俺のその歯の跡を人が見たら何と思う。武蔵が知ったら何と考えるか。まあ当分の間、いずれ俺のものとなるてめえの体に、それを手付けの証印として預けておくぜ。逃げるなら逃げてもいい。俺は天下に俺の歯型のある女に触れた奴は、俺の目敵だと言って歩くから。うつばりの塵を、かすかにこぼして、
真っ暗な洞内の床には、よよと泣きむせぶ声ばかりだった。
よせ、いつまで泣いていやがって、気がめいってしまわ。
もういじめねえから黙れ。
うん、水を一杯持ってきてやろうか。
祭壇から瓦けを取って外へ出て行こうとすると、そこの喜連格子の外に立って、誰か覗き見していたものがある。
四。誰か、と、ぎょっとしたが、胴の外に見えた人影は、途端に慌てて逃げまろんで行く様子なので、
また蜂は猛然と、喜連格子を押して、やろうと、追いかけて出た。捕まえてみると、この付近の土民らしく、馬の背に穀物の俵を積み、夜を通して、塩尻の問屋まで行く途中だという。そしてなおくどくどと、別にどういうつもりでもなく、お堂の中に女子の泣き声が聞こえたので、不審に思って覗いてみただけでござりますと、言い訳して平蜘蛛のようにわびいるだけだった。弱い者にはどこまでも強くなれるマタハチであるから、たちまちそり身になって、
それだけか。それだけの考えに相違ないか。と、
まるで大官のように威張って言う。
へい、まったく、それだけのことで。
と、一方が、いよいよ震えおののくと。
うん。それなら勘弁して使わそう。
だが、その代わりに、馬の背の俵をみんな下ろせ。そして、俵の後へ、あのお堂の中にいる女をくくしつけて、俺がもう良いというところまで乗せて行くのだ。
もちろん、こんな無理を押しつける場合は、また蜂でない人間でも必ず刀をひねくり返して見せることは忘れない。
いやおうなしの脅しである。
お通は馬の背中へくくしつけられた。
また蜂は竹を拾って馬を引く人間を殴る無知としながら、
こら、土民。へい、街道筋へ出てはならねえぞ。
では、どこへお越しなさるのでございますか。
なるべく人の通らないところを通って江戸まで行くのだ。
そんなことをおっしゃっても無理でございまする。
何が無理だ。裏街道を行けばいいのだ。
さしずめ、中山道を避けて、稲から甲州へ出るように歩け。
そりゃ、えらい山道で、馬神から権兵衛峠を越えねばなりませんで。
越えればいいじゃねえか。骨を染みすると、これだぞ。
と、馬を引く人間へ絶えず鞭を鳴らして、
飯だけはきっと食わせてやるから、心配せずに歩け。
百姓は泣き声になって。
じゃあ旦那、稲までお供いたしますが、稲へ出たら話しておくんなさいますか。
また蜂はかぶりを振った。
やかましい。俺がいいというところまでだ。その間に変なそぶりをしやがるとぶった切るぞ。俺の入り用なのは馬だけで人間なぞはかえって邪魔くせえくらいなものだ。
道は暗い。山にかかるほど険しくなってゆく。
そして、馬も人も疲れた頃、
やっと乳母神の中腹までかかり、足元に海のような雲の波と朝の光をかすかに見た。
馬の背にしがみついたまま、一言も物を言わずに来たお通も、
朝の光を見ると、それまでの間に、もう心を据えてしまったかのように。
またあちさん、御所ですから、もうそのお百姓さんを離してやってください。この馬を返してあげてください。
いいえ、私は逃げはしませぬ。
ただ、そのお百姓さんがかわいそうですから。
また蜂はなお疑っていたが、 再三再四お通が訴えるので、ついに彼女を馬の背から解いて下ろした後、じゃあきっと素直に俺について歩くな、と念を押した。
ええ、逃げはしません。逃げても、蛇歯型が消えないうちは無駄ですから。
二の腕の痛みを抑えながら、お通はそう言って唇を噛んだ。
星の中。
一。いかなる場所でも場合でも、武蔵は寝ようと思うときにすぐ眠りうる収容と健康を持っていた。しかしその時間は至って短かった。夕べも、権之助の家へ戻ってきてから、木の実木のまま一間を借りて横になったが、小鳥の声がし始める頃は、もう目を覚ましていた。けれど、昨夜、ノブの池から池尻へ出て、ここへ戻ってきたのが、もう夜中過ぎであった。あの息子も疲れているだろうし、年寄りもまだ眠っているに違いない。そう察しられるので、武蔵は小鳥の声を耳にしながら、寝床の中で、やがて雨戸の音のするのをうつらうつらと待っていた。すると、隣の部屋ではない。もう一間ほど先の襖らしかった。そこで誰やらしくしくとすすり泣いているものがある。
おや？
耳を澄ましていると、泣いているのはどうやらあの精悍な息子らしく、時々子供のように同刻して、
おか、そりゃあんまりだ。おらだって悔しくねえことがあるものか。おらの方がおかよりもどんなに悔しいか知れねえけれど、と言葉も途切れ途切れにしか聞き取れない。
大きななりをして何を泣く。こう三つ子でもたしなめるようにしっかりした声で、しかし、静かに叱っているのは、かの年寄りに間違いなく、それほど無念と思うなら、この後は心を戒めて、一心に道を極めていくことじゃ。涙などこぼして見苦しい。その顔を拭きなされ。
はい、もう泣きません。昨日のような不覚なざまをお目にかけました罪は、どうか、お許しくださいまし。
とは叱りましたが、深く思うてみれば、下手と上手の差。また、無事が続くほど人間はなまるという。そなたが負けたのは当たり前なことかもしれぬ。
そうかに言われるのが何よりおら辛い。
普段も朝夕にお叱りを受けながら、昨夜のような未熟な負け方。あんなざまでは武道で立つなどという大それた志も我ながら恥ずかしい。この上は生涯百姓で終わるつもりで、武技を磨くよりは鍬を持ち、おっかあにももっと楽をさせまする。何事を嘆いているのかと、はじめは武蔵もよそごとに聞いていたが、どうやら、親子の対象としているものは自分以外の他人ではないらしい。武蔵は無然として寝床の上に座り直した。なんという強い勝敗への執着だろうか。夕べの間違いはもうお互いの間違いごとと心に済ましているのかと思えば、それはそれとして武蔵に負けたという点を、ここの親子は今もってあくまで不覚な恥辱として涙に暮れるほど無念がっているのである。
恐ろしい負けず嫌い。
武蔵はつぶやいてそっと次の部屋へ隠れた。そして夜明けの薄い光の漏れている、そのまた次の一部屋のうちを隙間からそっと覗いてみた。見るとそこはこの家の仏間であった。 年寄りは仏壇を背にして座り、息子はその前に泣き伏している。あのたくましい大男の権之助が母の前にはたあいもなく顔を汚して泣いている。武蔵が襖の陰から見ているとも知らず、年寄りはその時また何が気に障ったのか。なんじゃと？これ権之助、今何と言い合ったか。不意に声を励まして息子の襟髪を掴んでいた。二、年来の志望であった武道を捨てて、明日からは生涯百姓で終わるつもりで高揚すると言った息子の言葉が、気に沿わないのみか、かえって年寄りの心を怒らせたもののごとく。何、百姓で終わるとか。息子の襟髪を膝へ引き寄せると、三つ子の尻でも叩くように、彼女は歯がゆそうに権之助を叱るのだった。どうぞしてそなたを世に出し、ま一度家名を起こさせたいものと願えばこそ、母もこの年まで世に望みをつないでいたものを、このまま草屋に口を割るほどなら、なんで幼少からそなたに書を読ませ武道を励まし、冷え泡に細々生きてまで、露命の糸を紡いで来ようぞ。年寄りはここまで言うと、この襟髪を押さえたまま、声もおえつになってしまって、深くを取ったら、なぜその恥を注ごうとは思わぬか。幸いなことには、あの浪人はまだこの家に泊まっておる。目を覚ましたら、改めて手合わせを望み、そのくじけた気持ちに信念を取り戻したがよい。権之助はやっと顔を上げたが、間が悪そうに。おか、それができるほどならば、おらがなんで弱音を吐くものか。常のそなたにも似合わぬこと。どうしてそのように幾時のをなりやったか。ゆうべも、夜中の間、あの浪人を連れ歩くうち、絶えず、一打ちくれてやろうと狙い続けていたが、どうしても打ち殴ることができなかった。そなたがひるみを抱いているからじゃ。いや、そうでねえ。おらの体にも、木曽侍の血は流れている。御嶽の神前に、21日の祈願をかけ、無双の中に、情の使い方を悟ったこの権之助だ。なんで名もない浪人連れに、と、幾度も自分では思ってみるが、あの浪人の姿を見ると、どうしても手が出ねえだ。手を出す先に、ダメだと思ってしまうのだ。情を持って、必ず一流を立てますると、御嶽の神に誓ったそなたは、でも、よくよく考えてみると、今日までのことは皆、オラの独りよがりだった。あんな未熟で、どうして一流を起こすことなどできるものか。そのために貧乏して、おっかあにひもじい思いをかけるより、今日限り情を追って、一枚の種でも余計に耕した方がいいと、オラは考えただが、今まで多くの人々と手合わせしても、一度として負けたということのないそなたが、昨日に限って敗れたのも、思いようによっては、そなたの慢心を、御嶽の神がお叱りなされてくだされたのかもしれぬが、そなたが情を追って、わしに不自由なくしてくれても、わしが心は、美美食で楽しみはせぬ。そう悟してから、年寄りはなおも言うのだった。奥のお客が目覚めたら、改めてもう一度、技を競ってみるがよい。それでも敗れたら、お前の気の済むように、情を追って、志を立つもよかろうが、と。襖の陰で始終のことを聞いてしまった武蔵は、さて、困ったことが、と。当惑しながら、そっと去って、 再び自分の床の上に座り込んだ。三、どうしたものだろう。やがて自分が顔を見せれば、必ず親子のものから試合を求められるに違いない。試合えば自分はきっと勝つ。武蔵はそう信じる。けれども、今度もまた自分に敗れたなら、あの権之助は今日まで誇っていた情の自信を失って、本当に志を絶つであろう。また、我が子の達成を唯一の生きがいとして貧困のうちにも、この教育を忘れずに今日まで来たあの母親の身になったら、どんなに落胆するだろうか。そうだ。この試合は外すに限る。黙って裏口から逃げ出そう。縁の戸をそっと開けて武蔵は外へ出た。もう朝の日が木々の梢から薄白くこぼれている。ふと納屋のある片隅を見ると、昨日お通にはぐれてここへ拾われてきた雌牛が、今日は今日の日を豊かに浴びて、そこらの草を食べていた。おい、達者で暮らせよ。そんな気持ちがふと牛に向かっても湧くのであった。武蔵は防風林の垣を出て、駒の裾野の祭道を、もう大股に歩いていた。片方の耳はひどく冷たいが、今朝は明らかに前肢を見せている駒の頂から落ちてくる風に足元から払われていくと、夕べからの疲れも焦燥もさっと遠方のものになってしまう。仰ぐと雲が遊んでいる。ちぎれちぎれな無数の白い綿雲。おのおのがおのおのの姿を持ち、気ままに自由に、屈託なく青空を我が物顔に戯れてゆく。焦るまい。あまりこだわるまい。会うも別れるも天地の何者かがさせている力だ。幼い丈太郎にも弱いお通にも、幼ければ幼いなりに、弱ければ弱いなりに、世間の中の、それが神だとも言える、全唱の人の加護があるであろう。昨日からはぐれかけた、いや、馬込の目滝お滝から、ずっとそれがちにさまよってばかりいた武蔵の心が、不思議にも今朝は自分の歩むべき大道へ、しっかりと帰っている心地だった。お通は、丈太郎は、とか、そんな目のそばのことのみでなく、死後の先までかけている生涯の道の行く手が、この朝、彼には見えていた。昼過ぎごろ、彼の姿は、習いの宿場の中に見かけられる。軒先の檻に、生きた熊を飼っている熊の家だの、獣皮をかけ並べた桃文字屋だの、木曽串の店だの、ここの宿場もなかなかの雑踏。その熊の家の一軒、何の意味か大熊と看板に書いてある角店の前に立って、物を尋ねたいが、と武蔵が覗く。後ろ向きに釜の湯を自分で汲んで飲んでいた熊の家の親父が、はあ、なんでござりますか。習いの大蔵殿というお人の店はどこであろうか。ああ、大蔵殿のお店ならば、これからもう一つ先の辻で、と湯飲み茶碗を持ったまま、親父は店先まで出てきて道を指さしたが、折伏し、外から帰ってきた、トンボ頭のでっちの顔を見かけると、これこれ、こちら様はの、大蔵殿のお店を訪ねていかっしゃるという。あのお店構えは、ちょっとわからんによって、前までお連れ申してこう、と言いつけた。 でっちはうなずいて、先にテクテク歩いていく。武蔵は心の内で、その親切にも感じたが、かねて権之助から聞いていた言葉も思い合わせて、習いの大蔵というものの特望のほどが忍ばれた。四。お百草の卸屋といえば、軒並みにある旅人相手の店の一つのようなものかと思ってきたところ、見れば、まるで想像は外れている。お侍さん、ここが習いの大蔵様のお宅でございますよ。案内してくれた熊の家の弟子は、なるほど、そばまで連れてきてもらわなければ、それともわかるまいと思われる目の前の大家を指さして、すぐ走り戻っていった。店と聞いていたが、のれんも看板もかけてはない。渋で塗った三軒の出格子に二戸前の土蔵が続き、その他は高塀で取り巡らしてある。入り口には人見障子が降りていて、訪れるにもちょっと億劫なほど大きな老舗の奥深さを持っている。ごめん。武蔵はそこを開けて言う。中は暗い。そして醤油屋の土間のように広くて、冷たい日陰の空気が顔に触れた。どなた様で、と、帳場ダンスの隅からほどなく立ってくるものがある。武蔵は後ろを閉めて、それがしは宮本と申す浪人者ですか。連れの上太郎、ようやく14歳ほどのわらべが、昨日か、ことによると今朝あたり、ご当家を頼ってきたように途中で聞いてまいりました。もしや、ご当家のお世話になってはおりますまいか。武蔵の言葉が終わらないうちに、番頭の顔には、ああ、その子供かといううなずきが漂い、それはそれは、と、丁寧に敷物を進めたが、辞儀をした後の返事は、武蔵を失望させるものだった。それは、残念なことをいたしましたわい。その子供なら、ゆうべ夜中に、ここの表戸をどんどん叩きましてな。ちょうど手前どもの主人大蔵様には、旅立ちの立ち振る舞いで、まだ賑やかに大勢して起きておりました折なので、何事かと開けてみますと、ただいまあなたのお尋ね遊ばした、その上太郎という子供が角に立っておりましたようなわけで、老舗の奉公人の常として実直すぎて前置きもくどくどしいが、つづまるところ容姿は次のようなことだった。この街道のことなら、何でも習いの大蔵さんのところへ頼みに行けと、武蔵も誰かに教えられた通り、上太郎もまたお通をさらわれたわけをつけて、ここへ泣き込んできたところ、主の大蔵が言うには、そいつはたやしくないぞ。念のため手配はしてやるが、この近くの野武士や荷持ち人足の仕業ならすぐわかるが、旅の者が旅の者をかどわかしたことだ。いずれ往来の街道を避けて、感動へ出てしまったに違いない。そう見込みはつけたが、つい今朝方まで八方へ人を発して捜索したけれど、大蔵の予言の通り、何の手がかりも得られなかった。いよいよ知れないとなると、上太郎はまたべそを書き出したが、ちょうど今朝は大蔵が旅立ちの日なので、どうだ、俺と一緒に歩かないか。そうしたら、みちみちもそのお通さんとやらを探せるし、またひょいと、武蔵とかいうお前のお塩さんに会えない限りもないからな。慰め半分に大蔵が言ったところ、上太郎は地獄で仏に会ったように、ぜひ一緒に行くといい。一方も それではと急に連れて行く気になって、旅の空へ立ったばかり、という番頭の話なのである。それも時間にすれば、わずか二時ばかりの違いなのに、と、いかにも気の毒そうに繰り返していった。五。二時の差があっては、いくら急いで来たところで間に合わなかったことは確実だが、それにしても、と、武蔵は残念な気がする。して、大蔵殿のお旅先はいずれでござろうか。尋ねると番頭の答えは、また、甚だ漠としたもので、ご覧の通り、手前どもの店は表を張っておりませぬし、薬草は山で作り、売り子は春秋の二回に仕入れた荷を背負って、諸国へ商いに出てしまいまする。それゆえ、主は暇の多い体で、間があれば神社仏閣に詣でたり、湯治に日を暮らしたり、名所を見たりするのが道楽なのでござりましてな。今度も多分、善光寺から、越後寺を見物して、江戸へ入るのではないかとは思いますが。では、お分かりにならんのか。とんともう、はっきりと、行く先を言って出た試しのないお方で。それから番頭は、まあ、お茶を一つ、と、一転して、店からそこまで、歩くにもかなりかかるような奥へ茶を取りに入っていったが、武蔵はここに落ち着いている気にもなれない。やがて茶を運んできた番頭に向かい、主人の大蔵の要望や年配を聞いてみると、はいはい、道中でお会いなされましても、手前どものご主人なら一目でお分かりになるに違いございません。お年は52におなりでございますが、どうしてまだ屈強な骨組みで、お顔はどちらかといえば、角で赤ら顔の方で、それに包装の跡がいっぱいござりましてな。右の小瓶に少々ばかり薄ハゲが見えまするで。背丈は、波の方とでも申しましょうか。衣服はどんなものを。これは今度のお旅には堺でお求めなされたとかいう遠も面の縞を着て行かれました。これは珍しいもので、まだ世間一般には着ているお方も稀でございますから、主人を追っておいで遊ばすには何よりも良い目印になろうかと存じまする。彼の人柄はそれであらましわかった。なおこの番頭を相手にして話をしていたらきりもあるまい。せっかくなので茶を一喫するとすぐ武蔵はそこを出て先へと急いだ。明るいうちにはもう難しいかもしれないが、夜を通して瀬場から塩尻の宿場を過ぎ、今夜のうちに峠まで登って待ち構えていれば、その間に二時の道のりは追い越し、やがて夜明けとともに、後から習いの大蔵と丈太郎が通りかかるに決まっている。そうだ、先へ越えてあそこで待てば。三重川瀬場も過ぎて、麓の宿場までかかると、すでに日は陰って、夕煙の這う往来に、軒ごとの灯火が、春の暮れながら、何とも言えない、山国のわびしさをまたたいている。そこから塩尻峠の頂までは、なお二里以上はある。武蔵は、息もつかず登り詰めた。そして、まだそう吹けぬうちに、命ヶ原の高原に立ち、ほっと息をつきながら、身を星の中に置いて、しばらく恍惚となっていた。道母の情。一。 武蔵は深く眠った。今彼の眠っている小さい祠の庇には、浅間神社という額が見える。そこは高原の一部からコブのように盛り上がっている岩山の上で、この塩尻峠では差し当たって、ここより高いところは見当たらない。おーい、登ってこいよ。富士山が見えるで。不意に耳元で人声がしたので、祠の縁に手枕で寝ていた武蔵は、むっくりと起き上がって、いきなりまばゆい行雲に目をいられたが、人影は見えないで、はるか彼方の雲の海に、真っ赤な富士の姿を見出した。ああ、富士山か。武蔵は少年のように脅威の声を放った。絵に見ていた富士、胸に描いていた富士を目の当たり見たのは今が生まれて初めてなのだった。しかも寝起きの唐突にそれを自分と同じ高さに見出して向かい合ったのであるから、彼はしばらく我を忘れ、ただ、ああ、というため息を胸の中に引いて、まじろぎもせず眺め入っていた。何を感じたのであろうか。そのうちに、武蔵の表には涙の玉がまろび走っている。不幸ともしないで、その顔は朝の日に焼かれて、涙の筋まで赤く光って見えた。人間の小ささ。武蔵は撃たれたのである。広大な宇宙のもとにある小なる事故が悲しくなったのであった。明らかに彼の胸を割れば、一乗寺下がり松で吉岡の遺体何十名という数を全く事故の一件のもとに征服してからは、いつの間にか彼の胸にも世の中は甘いぞと、密かに自負の目が兆していた。天下の賢人と名乗る者は数あっても、およそ何ほどの者でもあるまいという慢心が首をもたげかけていた。だが、たとえ剣において望むがごとき大豪となったところで、それがどれほど偉大か、どれほどこの地上で持ちうる命か、武蔵は悲しくなる。いや、富士の悠久と優美を見ていると、それが悔しくなってくる。卑怯、人間は人間の限度にしか生きられない。自然の悠久は真似ようとて真似られない。自己より偉大なるものが、厳然と自己の上にある。それ以下のものが人間なのだ。武蔵は富士と対等に立っていることが怖くなった。彼はいつの間にか地上にひざまずいていた。そして合掌していた。合わされた二つの手を通して彼は母の冥福を祈った。国土の恩を感謝した。お通夜丈太郎の無事を祈った。また、神の天地のごとく偉大なるわけにはいかないが、人間として小ならば小なりに偉くなりたいと自己の希望をも心の底で祈った。なお彼は手を合わせていた。すると、馬鹿、なぜ人間が小さいという声がした。人間の目に映って初めて自然は偉大なのである。人間の心に通じ得て初めて神の存在はあるのだ。だから人間こそは最も大きな権限と行動をする。しかも生きたる霊物ではないか。お前という人間と神また宇宙というものとは決して遠くない。お前の指している三尺の刀を通してすら届きうるほど近くにあるのだ。いや、そんな差別のあるうちはまだダメで、達人名人の域にも遠いものと言わなければなるまい。 合唱のうちに、武蔵がそんなひらめきを胸に受けていると。
なるほど、よく見えら。お富士様がこのように拝める日は少のうござりますよ。
下から這い上がってきた四五名の旅人たちが手をかざしてここの景観をたたえ合っていた。その町人たちの中にも山を単なる山としている者と神として仰ぐ者とおのずから二つあった。
二。小部山の下の高原の道には、もう西と東から行き交う旅人の影がありのように見下ろされる。祠の裏へ回って、武蔵はその道を見張っていた。やがて、奈良井の大蔵と丈太郎が、麓から登ってくるに違いない。そして、もしこちらで見つけ損ねても、先方があれを見落とす気遣いはあるまいと安心していた。なぜならば、彼は入念にこの岩山の下の道端に板切れを拾って、それへこう書いて目につく崖に立てかけて置いてあるからである。奈良井の大蔵殿、ご通過の身入りはお会い申したく、上の少子にてお待ち申しおり候。丈太郎の死、武蔵。ところが往来の多い朝の一時を過ぎ、高原の上に日の高くなる頃まで待っても、似た人も通らないし、彼の立ててきた札を見て、下から声をかけるものもない。
おかしいなぁ、と。いぶからざるを得ない気持ちにとらわれてしまう。来ないわけはないが、とどうしても思う。
この高原の峰を境にして、道は甲州中山道、北国街道の三方に分かれているし、水は皆北へ走って越後の海へ落ちていく。奈良井の大蔵が、たとえ善光寺平へ出るにしても、中山道へ向かうにしても、ここを通らないという理屈は考えられない。だが、世間の動きを理屈で押していくと、とんだ間違いが往々に起こる。何か急に方角を変えたか、まだ手前のふもとに止まっているかもしれない。腰に一日の用意は下げているが、朝飯と昼飯を兼ねて、麓の宿場まで戻ってみようか。そうだ。武蔵は岩山を降りかけた。その時である。岩山の下から、あ、いた、と、ぶしつけな怒鳴り方をした者がある。その声には、殺気があった。おとといの晩、いきなり身をかすめた棒のうなりに似ていた。はっと思いながら、武蔵が岩につかまりながら下を覗くと、果たせるかな、声を投げて仰向いている目は、あの時の目であった。
客人、追ってきたぞ。
こう呼ばわる者は、駒ヶ岳のふもとの土民権之助で、見ると、あの百姓屋にいた母親までを連れている。その年寄りを牛の背に乗せ、権之助は例の四尺ほどの棒と手綱を持って、武蔵の姿をねめ上げて言うのだった。
客人、いいところであった。黙って俺の宿から逃げ出したのは、こっちの腹を刺してかわしたつもりだろうが、それでは俺の立つ瀬がねえ。もう一遍試合をしろ。俺の情を受けてみろ。
三。降りかけた足を止めて、武蔵は岩と岩の間の急な祭道の途中で、しばらく岩にすがったまま、下を見ていた。
降りてこないと見たか、下なる権之助は、おか、ここで見ていさっしゃい。何も試合するには、平地と限ったことはねえ。登っていって、あの相手を、目の下へ叩き落としてみせる。
母の乗っている牛の手綱を離し、 小脇の杖を持ち直して、矢庭に岩山の根へ取り付こうとすると、これ、彼の母はたしなめた。いつぞやもそのような粗骨が不覚のもとではないか。生きり立つ前に、なぜよう敵の心を読んでおかんのじゃ。もし上から石でも落とされたらどうしやる。なお何か親子の間で交わしている声は聞こえる。しかし意味は武蔵のところまでは聞き取れない。その間に武蔵は腹を決めていた。やはりこの挑戦は避けるにしくはないという考えである。すでに自分は勝っているのだ。彼の情の技量もわかっている。改めてなお勝つようはさらにない。のみならず、あのいっぱいを悔しがって、親子してここまで自分の後を慕ってきたところを見ると、いよいよ負けず嫌いな親子の恨みのほどが恐ろしい。吉岡一門を敵とした例を見ても、恨みの残るような試合はすべきでない。益は少なくて間違えば天命を縮めてしまう。それにまた武蔵は子を猛愛するのあまり人を呪う無知な年寄りの恐ろしさは身にも骨にも染みて一日一度は必ず思い出すほどだった。あの又八の母親、お杉婆婆の影を。何を好んでまた人の子の母から呪いを買おう。どう考えてもこれは逃げるの一手。他に当たり障りなく通る道はなさそうに思われる。で、彼は無言のまま半ばまで降りてきた岩山をまた再び上へ向かってのそのそと登りかけた。あ、お武家。そのせい、下からこう呼んだのは、気の荒い息子の方ではなく、今、牛の背を降りて地上に立った、年寄りの方であった。声の力に惹かれて、武蔵は足元を振り返ってみた。見ると、年寄りは、岩山の根のあたりに座って、じっと自分を見上げている。武蔵の瞳が下へ振り向いたと知ると、年寄りは両手をついているのである。武蔵は慌てて向き直らずにいられなかった。一夜の恩にこそ預かっているが、そして何の礼も述べずに裏口から逃げ出してしまってこそいるが、この頂上から地へ両手をついて辞儀されることは何もしていない。お年寄り、もったいない、お手を挙げてください。そう言いたそうに、武蔵は思わず伸ばしていた膝をかがめてしまった。お武家、定めしがの強い者、他愛ない奴とお下げすみでございましょうの。恥ずかしゅうござりまする。しかし、遺恨のうぬぼれのと思い募るのではございません。年頃、情を使い慣れて、死もなく、友もなく、また、良い相手に巡り合わぬこのせがれを、不憫とおぼしめして、もう一手のお教えを受けたいのでござりまする。武蔵はなお無言であった。けれど、年寄りが届きかねる声を一心に張って、こうしたから言う言葉には、耳を洗って聞かなければならない誠がこもっていた。このままお別れ申してはどうにも残念でござります。再びあなたのようなお相手に会えるやらどうやら。なおなお、あの見苦しい破れ方のままでは、この子もこの母も以前は名だたる部門であったご先祖にどう顔向けがなりましょう。異種ではございませぬぞ。負けるにしても、あれではただの土民がねじ伏せられただけのものでござります。せっかく巡り会うたあなたのようなお方から何も得ずに過ぎては、それこそ悔しい限りでございます。
わしはそれをせがれに叱って連れてまいりました。どうぞわしの願いをかなえてしあってやってくだされい。お願い申しまする。言い終わると、年寄りは武蔵のかかとを拝むように、また大地へ両手を仕えていた。四。武蔵は黙って降りてきた。そして道端の年寄りの手を取って、牛の背へ押し戻し。今度の手綱を持て、歩きながら話そう。し合うかし合わぬかは、わしも歩きながら考えるとして、と言った。次に彼は、黙々とその背を親子の者に向けて歩いていく。話しながら歩こうと言ったのに、その沈黙は変わらない。武蔵が何を迷っているか、権之助にはその腹が汲めないのである。疑いの目を彼の背へ光らしている。そして一歩でも隔つまいとするもののように、呪い牛の足をしったしながらついていった。嫌というか、王か。牛の背の年寄りもまだ不安そうな顔に見えた。そして十丁か二十丁も高原の道を歩いたかと思う頃、先に歩いていた武蔵が、うん、と、一人返事をしながら、くるりとキビスをめぐらし、立ち会おう、といきなり言った。権之助は手綱を捨て、承知か。即座にもと思ったらしく、もう足場を見回すと、武蔵は意気込む相手を目の外に置いて、じゃが、母子、牛の背へ言うのである。万が一のことがあってもよろしいか。試合と切り合いとは持ち物が違うだけで、紙一重ほどの相違もないが。念を押すと、年寄りは初めてニコと笑って、ご修行者、お断りまでもないことを仰せられる。情を学び出してからもう10年。それでもなお、年下のあなたに負けるようなせがれであったら、武道に思いを立つがよい。その武道に望みを立っては生きる甲斐もないと言いやる。さすれば、打たれて死んだとて、当人も本望である。この母も恨みには存じませぬ。それまでに言うならば、と、武蔵は、瞳を一転して、権之助の捨てた手綱を拾い。ここは往来がうるさい。どこぞへ牛をつないで、心ゆくまでお相手いたそう。命がはらの真っ只中に枯れかけている一本の大きなカラマツが見える。あれへと刺して、武蔵はそこへ牛を導き、今度の支度と促した。待ちかねていた権之助は、王と武蔵の前に棒を引っ下げて立った。武蔵は直立したまま相手を静かに見た。武蔵には勃拳の用意がない。そこらの獲物を拾って持つ様子もなかった。肩も張らず、二本の手は柔らかに下げたままである。支度をしないのか。今度は権之助から言った。武蔵は、なぜ、と反問した。権之助は、むっと目から出すような声で、獲物を取れ、何でも好むものを、持っておる。無手か。いいや。首を振って武蔵は、左の手をそっと忍ばすように、刀の鐔の下へ移して、ここに、と言った。何?真剣で。答えは唇の端に歪めた微笑をもってした。低い一声、静かな呼吸の一つも、もういたずらに費やすことはできないものになっている。カラマツの根元へ濡れ仏のように
べたっと座り込んでいた年寄りの顔は、途端にさっと青ざめた。五、真剣で。武蔵が言ったために、年寄りは急に動転したのであろうか。あ、待ってたも。不意に横から言った。だが、武蔵の目、権之助の目、そう二つのものは、もうそれくらいな静止では、針ほども動かなかった。権之助の棒は、この高原の木をみんな吸って、一撃のうなりにそれを吹き出そうとするもののように、じっと小脇に含んで構え、武蔵の片手は、唾の下に膠着したまま、相手の目の中へ、自分の眼光を突っ込むような目をしているのである。もう二人は内面において切り結んでいるのである。目と目とは、この場合、太刀以上、棒以上に相手を切る。まず目を持って切り伏せてから、棒か刃か、どっちかの獲物が入っていこうとするのである。またしゃれ。年寄りはまた叫んだ。何かと答えるためには、武蔵は四五尺も後ろへ身を引いていた。真剣じゃそうな。いかにも。勃剣でいたしても真剣でいたしても、拙者の試合は同じことですから。それを止めるのではないぞえ。お分かりならばよいが、剣は絶対だ。手にかける以上、五分までの七分までの、そんな呵責があるものではない。さもなくば、逃げるかがあるばかり。もとよりのこと。わしが止めたのはそれではない。これほどな試合に、後で名乗り合わなんだことを悔やんではと、ふと思い寄ったからじゃ。いかにも。恨みではなし、しかし、どちらから見ても、愛がたき良い相手、この世の絵にし。ごんよ、そなたから名乗ったがよい。はい。権之助は素直に一礼して、遠くは木曽殿の閣下、太夫坊閣僚と申し、その人を過疎と言い伝えております。なれども閣僚は、木曽殿の滅亡後出家して、法然上人の室に参じておりますゆえ、その一族やもしれません。年久しく土民として今、私の代に至りましたが、父の世の頃、ある恥辱を受け、それを無念に思いまして、母と共に誓いを立て、御嶽神社に参籠して、必ず武道を持って世に立つことを神門に誓ったのです。そして、神前において会得したこの成実を自ら無双流と称し、人は手前を呼んで、無双権之助と言っております。彼が口を結ぶと、武蔵も礼儀を返して、拙者の家は、播州赤松の支流、平田正源の末で、美作宮本村に住し、宮本宗斎と呼ぶ者の一子、道名武蔵であります。さして、上の者もおりませず、また、元より、武変に身を委ねて世にさすろう以上は、たとえこれにおいて、そこもとの情のもとに、あえなく一命を終わろうとも、毛骨のお手数などはご無用な技です、と言った。そして、では、と立ち直ると、権之助も情を取り直して、では、と応じた。六。松の根元に座り込んだ年寄りは、その時、息もしていないように見えた。降りかかった災難とでも言うならばともかく、我から求めて追いかけてきてまで我が子を今、白羽の前に立たせている。常人には到底考えられない心理のうちに、
しかしこの年寄りは自弱としているのだ。万人が何と言おうが、自分だけは深く信じるところがあるもののような姿をして、べたんと座ったまま、肩を少し前へ落とし、行儀よく両手を膝に重ねている。幾人の子を産み、幾人の子を亡くして、貧苦のうちに耐えてきた肉体か。その姿はいかにも小さい。そしてしぼみきっている。だが今、武蔵と権之助とが何尺かの土の間に退治して、では、と、先端を切った刹那に、年寄りの瞳は天地の仏心が皆集まって、そこから覗いているような巨大な光を発した。彼女の子はすでに武蔵の剣の前に、その運命を晒していた。武蔵が鞘を払った瞬間に、権之助はもう自分の運命が分かったような気がして、体がさっと冷たくなった。はて、この人間は、と今見えてきたのである。いつぞや我が家の裏で不用意に戦って監督した敵とは、まるでその体が違う。文字で言うならば、彼は草書の武蔵を見て武蔵の人間を律していたが、今日の厳粛で一点一角も揺るがせにしない武蔵の楷書の体を見て、自分が敵を図るに意外な間違いを抱いていたことを悟ったのである。また、それが悟れる権之助であるから、いつぞやは自信に任せて、めった打ちに振り込んだ城も、今日は頭上へ高く振りかぶったまま、まだ一打のうなりすら呼び起こすことができない。命がはらの草もやは、かかる間にうっすらと腫れかけていた。遠く霞んでいる山の前を、一羽の鳥影が悠々と横切っていく。パッと二人の間の空気が鳴った。飛ぶ鳥も落ちるような見えない振動である。それはまた、城が空気を打ったのか、剣が大気になったのか、いずれとも言えないことは、禅で言う、石種の声はいかんというのと同じことである。のみならず、双方の五体と獲物の一如な動き方は、とても肉眼によって見て取ることは難しい。はっと視覚から脳へそれが直感する一秒間の何分の一かわからない一瞬に、すでに目に映る二人の位置と姿勢はまるで変わっている。権之助が振り落とした一撃は、武蔵の体の外を打ち、武蔵が小手を翻して、周囲から上位へ向けて投げ上げた刃は、権之助の体の外とは言いながら、ほとんど右の肩から小瓶の毛をかすめるくらいにひらめいていた。同時にこの場合も、武蔵の刀は彼のみの持っている特質として、相手の身を逸れてゆくところまで行くと、ひらとすぐ、松葉なりに切っ先を返してきた。この返す切っ先のもとこそ、いつも彼の相手の地獄となるところであった。ために第二撃を敵に与えるいとまもなく、権之助は杖の両端を持って武蔵の刀を頭上で受け止めた。カンと、彼の額の上で杖は鳴った。白羽と城とのこんな場合、城は当然両断になってしまいそうなものだが、刃が斜めに来ない限り、決して切れるものでない。したがって、受ける方にもその手心があって、権之助が頭上へ横にかざした城は、敵の手元へ深く左の肘を突っ込み、右の肘をやや高く折り曲げて、とっさ、
武蔵の水落ちを城の突端でつかんとしながら受けたものであった。しかし、武蔵の刃は確かに止まったが、その捨て身な早技は成功しなかった。なぜならば、城と東都が彼の頭上で楽器と十字に噛み合った刹那、城の先と武蔵の胸の間には、惜しくもほんの一寸ほどな空間を残していたからである。七。引きもならない、押しても行けない。無下にそれをやろうとすれば、たちまち、苛立つ方が破れるに決まっている。これが、とうとうとうとの場合ならば、つばぜりというのであろうが、一方は塔でも一方は城である。城には唾がない、刃がない、また切っ先も塚もない。けれど、丸い四尺の城は、その全部が刃であり、切っ先であり、また塚であるとも言い得る。したがって、これを上手に使われると、城の千変万化なことは、到底剣の比ではない。剣の六感でこう来るなというような測定を持ったら、とんだ目に遭う。城は時によって、塔のような性格を持って、単層と同じ働きもするからである。十文字になった城と塔の上から、武蔵が塔を引けない理由は、その予測が許されないからであった。権之助の方は、なおさらである。彼の城は、武蔵の塔を、頭上に支えているのであるから、受け身の体であった。引くは愚か、もし、満身の気迫をびくとでも緩めたらば、得たりと、武蔵の塔は、そのまま一押しで、彼の頭を砕いてしまうであろう。御嶽の無双を受けて、城の自由を体得したという権之助も、今はどうすることもできなかった。見ている間に彼の顔は蒼白になっていった。下唇へ前歯がめり込んでいる。吊るし上がった目尻から油汗がねっとりと流れ出す。頭上に受け止めている城と塔の十字が波を打ってくる。その下に、権之助の息が、刻々に荒くなっていた。すると、その権之助以上、青ざめた形相となって、松の根形から凝視していた年寄りが、ゴンと叫んだのである。ゴンと絶叫した瞬間に、年寄りは我を忘れていたに違いない。座っていた腰を伸び上げて、その腰を自分でしたたかに打ちながら、腰じゃわえ、と罵って、そのまま血でも吐いたのか、前へのめってしまった。武蔵も権之助も二人とも石になるまで離れそうにも見えなかった、城と塔が途端に噛み合った刹那よりも凄まじい力を持って、パッと離れた。武蔵の方からである。引いたのも二尺や三尺ではない。右か左かどっちかのかかとが土を掘ったような勢いであった。その反動、彼の体は七尺も後ろへ移っていた。しかし、その距離は権之助の飛躍と四尺の上にすぐ迫られて、あ、武蔵は辛くも横へ払いのけた。七から公正に立った途端に払い捨てられたので、権之助は頭を大地へ突っ込むような勢いで、だっと前へのめった。そして強敵にあったハヤブサが死に物狂いとなったように、髪逆立てた武蔵の目の前に、明らかに開いている背中を晒してしまった。一本の雨のような細い線香がその背を切った。うーっと
子牛のようにうめきながら、ゴンの助はなお、とととと、と、三歩ほど歩いてそのまま倒れ、武蔵も片手で水落ちを押さえながら、草の中へドタッと腰をついて座ってしまった。そして、負けた、と叫んだ。武蔵がである。ゴンの助は声もない。八。前のめりに倒れたまま、ゴンの助はいつまでも動かなかった。それを見入っているうちに、年寄りも送信してしまった。峰打ちです。武蔵は年寄りへ向かって、こう注意を与えた。それでも、まだ年寄りが立ってこないので、早く水をやりなさい。ご子息には、どこも怪我はないはずだ。え？年寄りは初めて顔を上げ、やや疑うように、ゴンの助の姿を見ていたが、武蔵の言う通り、血にまみれてはいなかったので、おお。次にはよろめいて、いきなり我が子の体へすがりついた。水を与え、名を呼んで、年寄りがその体を揺り動かすと、ゴンの助は息を吹き返した。そして、呆然と座っている武蔵を見ると、恐れ入りました。いきなりその前へ行って土にぬかづいた。武蔵は我に帰るとともに、慌ててその手を握り取って、いや、破れたのは底元ではない拙者の方です。彼は襟元を開いて、自分の水落ちを二人へ見せた。上の先が赤い跡になっているでしょう。もう少し入ったら、おそらく拙者の命はなかったに違いない。言いながらも、武蔵はまだ呆然としているのである。どうして破れたかを理解しきるまでは。同じように、ゴンの助も年寄りも彼の皮膚にある一点の赤い斑点を眺めて口も聞けなかった。武蔵は襟を合わせて年寄りに尋ねた。今二人が試合のうちに腰と叫んだのは何のためか。あの場合、ゴンの助殿の腰構えにそもどういう興を見出されて、あんな声を発しられたのか。すると年寄りは、お恥ずかしいことじゃが、せがれはただあなたの頭を杖で支えるに必死となって両足を踏まえておりました。引いても危ない、ついても危ない。絶体絶命の縛りにあっての。それを横から見ておるうち、はっと、武術も何もわからぬわしにすら見えた虚がある。それは、あなたの塔に心のすべてを奪われていたから縛りにあったのじゃ。手を引こうか手を持ってつこうかと上ずっているので、さらに気がつかぬようじゃったが、あの体のまま、手もそのままただ腰を落としさえすれば、自然に杖の先が相手の胸元へどんと伸びる。そこじゃと思うたので、何を叫んだのやら、思わず口走ったのでござりました、という。武蔵はうなずいた。良い教えを受けたと、この奇縁に感謝した。木念と権之助も聞いていた。彼にも何か得得するところがあったに違いない。これは、御嶽の神の無双ではない。目の前に子が切られるか生きるかの境を見て、現実の母が愛の中からつかみ出した究極の活理であった。基礎の一の王府権之助、後に無双権之助と称して無双流杖術の始祖となった彼は、その伝書の奥書きに、同母の一手なる秘術を記して、母の代愛と武蔵との試合をつまびらかにしているが、 武蔵に勝つとは書いていない。彼は生涯、武蔵に負けたと人にも語り、その負けたことをたっとい記録としていた。それはそうと、この親子の蛇行を祈って別れ、命ヶ原を去って、武蔵が上諏訪のあたりまで行き着いたかと思われる頃、この道筋を武蔵という者が通らなかったであろうか。確かにこの道へ来たわけだがと、孫の立場だの行き交う旅人に、みちみち聞き合わせながら、後を慕ってゆく一名の武家があった。